ダッシュラジオ。
はい、続きまして、6軒目ですね、見に行ったのが、はい、同じく門前仲町の、駅前、徒歩1分。
そうですね、
非常に駅近なんですが、不動前コーポラルという物件ですね、
はい、
これ、まあ、3階にある物件なんですけどね、まずちょっと度肝を抜かれたのが、もうエレベーターに乗って上がっていくわけなんですけども、エレベーターがですね、もう2階に、まあ、エレベーターの乗り場があるような作りになってるんですよね、うん、でこう2階っていうか2階半みたいな、
そうですね、
中2階みたいなとこから乗っていって、うん、で、まあ、乗って3階で降りると、こう半分階段を降りて3階の部屋に向かうみたいな、こう非常にややこしい
謎の作りですね、
ややこしい作りになっていてですね、階段で登った方が早いんじゃね感がね、
はい、
非常にある、
ありましたね、
作りでしたね。これ
エレベーターがあるというのはね、ちょっとねいいですよね
なるほど。
でも帰り普通に階段で降りた方が早かったからね
そうそうそう、
そう、
待ち時間を考えるとね、
よくわかんない、
それが1回上がってね、なんか3歩進んで2歩下がる的な感じのね、もどかしさを非常に感じる物件でございましたけども、
ね、
不動前コーポラル、これ間取り的には
1DK
になるのか、
なるんですかね、うん、キッチン 4.5 畳、ルームが 6.5 畳、
はい、
ということでね、
計11畳もあるからね、
うん、結構でかい、
ね、確かにすごい広かった、
うん
うん、ここは非常に、ね、あれですよね、外見は、まあ、築30年以上経ってるってことで、外見は結構、うん、そこそこ年季入った感じでしたけど、
うん、
中はね、
うん、
リフォームされてかなり綺麗だったですよね。
いや、なかなかいい感じのところですね。
ほんのり、こう、うん、いい香りが漂ってたりとかも
してね。ちょっとラベンダーのね。
そうそうそう。
声かぶっちゃって
。大家さんが出た後にラベンダーの残り顔を残してたんだよね。
それ多分伝わらない。
まあ、結構ね、その広さもそこそこあって、
うん、
収納も結構ね、
でかかったですね。
でかかった、うん、クローゼットのすごく奥行きがあって、
うん、
であとそれ以外にも普通に、まあ、キッチンの上とか入り口のところに収納がある感じ、
うん、はい、
ね、なかなか個人的にはいい物件かなとも思ったんですけど、
ね、うん、
ちょっと家賃が若干高めなんですね。
そうですよね、
駅近で3階で中も綺麗っていうといいんだけど、うん、であとガスキッチンで普通に2口コンロがついてて、
そうですね、
あとなんか部屋の中にもガス栓があるっていう、
うん、
も
う
これでも使わないだろうと思って、
あ、
そこを押されてもら
う、いやいや、でもそのガス栓はねいいんですよ
押す、
うんうん、私前の前の家でガス栓がある家に住んでたんですけど、うん、やっぱりね、何が一番いいかっていうと、うん、そっかガスを引いて鍋ができる、
それ一番な、
うん、それ一番
カセットコンロでよくない
と思うよね
って思っちゃう、
それ言われると困るんですけども、あ、困っちゃう、はい、
なるほど。
でもそれ以上にいいのはやっぱりガスファンヒーターが使えるってことですね。
お、
うん、
暖かい、
やっぱそこからガスを引いてきて、まあ、ヒーターをつけると、なかなかさ、エアコンとかそういったところ電熱式の電気でやるやつとかそういうのを使うと結構電気代がものすごいかかるんですよ、うん、それに比べてガスファンヒーターってその速攻性というか
すぐ
あったかいんですよ、すぐ火がつくから、
うん
うん、というところで非常に早いのと、あとは安いの、うん、断然エアコンでやるよりも安いです。
だからクローゼットの目の前にあるんだよね、
うん、いやもうだからクローゼットの逆側にこうガーって流せば
とかいうのなんかすごく邪魔だなと思って、
あ、まあ邪魔では
邪魔では、
ね、はい、まあそんな感じの物件
なんでそこでまたねちょっとねこの物件すごい良かったんだけど、うん、全体的にそういうなんかよくわからないところ、うん、合戦もそうだし、うん、あとキッチンの 4.5 畳のところに洗濯機置き場があったりして、
はい、
こうその 4.5 畳をどう使っていいのかわからない。
そうですね、
テレビのジャックもあったじゃない、ここ、
そう、そのキッチンの方にテレビのジャックがあったんですけど、そうそうそう、テレビを見る部屋にするには狭すぎる、
狭いし、うん、洗濯機が邪魔だよね、
うん、だから洗濯しながらテレビを見ればいいんじゃない
かそうしたい人にはちょうどいい部屋ではある、
うんうん、
まあ全体的にそんな感じよねキッチンから
なんかちょっとちぐはぐな感じだよね、
そうそうそうそう、
うん、
なんかトゥーマッチな感じが、ちょっとそれはこれでこの家賃だったら
うん、
もっといいすっきりした すっきりしてもうちょっと安いところがいいなみたいな、
うん、やっぱちょっと古い物件になるとこういうふうに、うん、あの狭めの部屋が2つみたいな感じにしちゃいがちなところがやっぱりあるんですよね、うんうん、で最近作った物件になるともうちょっとその居住するスペースをもっと広くしてでキッチンとかをもっと狭くしてみたいな感じで、うん、それ割り切った作り方をしてるんですけどねみたいなところがちょっとありますね、
はい、もどかしいとも
どかしい
歯がゆい
歯がゆい案件
でした、はい、はい、でこの物件は何ワイノでございますか。
これはね2ワイノだね
2ワイノいただきました
おお、
はい、
やっぱ足し引きすると2ワイノぐらいかな、
なるほど、
なんだかんだ2ワイノと、
なんだかんだ2ワイノ、
もう大体2ワイノですけども、
いやこれ広いところもいいし、まあ、あの洗濯機は中にあって、うん、収納もしっかりしてて、
駅近だし、
駅近でキッチンもすごいしっかりしてると、
うんうんうん、
ただやっぱりデッドスペースがすごく多くて、うん、家賃がちょっと高め、
うん、
歯がゆいと、
歯がゆい、
うん、
なんか隣も丸見えだったし、
あ、
いろいろ歯がゆい、2ワイノです。
なんだかんだで、はい、2ワイノと、
2ワイノです。
はい、2ワイノいただきました。は
い、しょうがない。
はい、
それはもうしょうがない。
うん、
次行きましょう。
では7軒目。
7軒目。
はい。7軒目、次がですね、これは、場所でいうと清澄白河に当たるんですかね、
はい、
7軒目パレス、清澄という物件でございますね。こちらはですね、まあ、
某パレスですよね、
まあ、
某パレス、
某パレス、
あのなんとかのりかさんが
某女磨きに励んでる方ですよね、その CM で有名な、
まあ、そのパレス物件です。
サチョライサチョライサチョライ、
ごめん俺歌に加われなかったそんな CM ソングだっけ。
あ、はい、そうです、う
ん、あと夢中でなんたらかんたら
って夢中で頑張る君へ、ウェイよ
なんて言ってんのそれ最後は
エールをって言って
あそこは俺ウェイよじゃないんだ
彼はウェイをって言ってると思ったんですけどあれエールをって言ってるだけですからね。
あ、そうなんだ、
はい、そうだった
の。別にイエーウォーウォーとかみたいな、
あ、
なんで
は、イエイエイエイエイウォーウォーウォーウォーじゃないですよ
はい
はい、
そのパレス清澄なんですけれども、
はいはいはい、2階の
木造なんですよね。
木造
ですね。木造2階建ての2階の 1K、うん、
1K、
K がすごいちっちゃい 1K ですよね。
ね、結構、うん、でまあ1部屋の部分も 5.5
畳、5.5 畳、うん、
非常に狭い
なんですが、うん、プラスで3畳のロフトがついていると、はい、
うん、
こういう物件になっておりました。
そうそうそう、はい、これがすごい意見が分かれた。
ここがね、結構意見が分かれた物件で、ね、
うん、まず木造やめろがすごく多かった。行く前
なんですよ。
そうですね。
木造はね、音が聞こえるんですよね。
うん、あの私が、まあ、先ほども出ましたけど、住んでいた西荻の物件は、木造の2階建てのアパート、全く同じ条件のところだったんですけれども、うん、本当にね、すごいんですよ、隣の音の聞こえっぷりが。
うん、
あの夜シーンと静まったところでこう俺寝てるとするじゃないですか、うん、そしたら隣の部屋の人の寝息と絹ずれの音が聞こえてくるんですよ、
ね、絹ずれはちょっとやだよね、
うん、ほんとスッスッっていう絹ずれの音が聞こえてくるんですよ。
なんで階段みたいな
階段めいた雰囲気
まあそんな感じですね。なのであまり木造はやっぱりちょっと厳しいかなと、その防音の、
ね、確かに、うん、結構音楽とか聞いたりするっていうのが前提にあると厳しいかもしれない、
うんうん、
ここ一応その上下はあるけども、
はいはい、
上下で言えばロフトがあるし
ありますね。
でその横で言えばここ間にそのなんていうかキッチンとかバスルームを挟んでるから、
そうですね、
反対側も同じだとしたら、
はい、隣の部屋との境目のところがキッチンになっているので、あまり居住区域と重ならな い,
ない
ちょっとクッションがあるというかね、
そういう意味ではすごく
それはちょっといいかもしれないですね、
うんうん、でロフトもすごい高いところにあるわけじゃ
ないですか。もう一つのこう意見ぶつかったポイントがこのロフトですよ。
ロフトってどうなんだって、うん、
ロフトってどうなんだと、
結局使わなくね
ロフト使いこなしてるやつ見たことねえよっていう。
でもこれみんな大体そういうふうに言うと、
ええ
うん、すごくねこれ広かったんですよね実際
はね。確かに
登ってみたら、
うん、
まあ小佐々木さん的には、まあ、俺はこのロフト使いこなせるぜと、
うん、正直使ったことないんで勢いだけで使いたいと思ってるだけ
でも結構ねこう実際行ってロフト登った感じ結構馴染んでましたよね、
うん、
そうですね。
ここが俺の
楽しんでます、
ね、テリトリーみたいな。
いやもうすごいいいなと思ってこの感じが、う
ん、ああでもやっぱでも一番問題は、うん、例えば彼女を連れてくるじゃないですか、うん、この家に、うん、パレス清澄にで、うん、入ります、
うん、
でその 5.5 畳のルームでテレビ見たりとかして、う
ん、
で
飯食ったりとか、まあ、テレビなんかは当然その1階の部分に置くわけですよね、うんうん、線が
下に置きますよね。でまあいろいろ見てさあそろそろみたいな感じになった時にどうみたいな感じで
スイッチオンになった時
に、ですよ、あのはしごを登らなきゃいけないんですよ
これ結構高いはしごだったからね。
そうそうそう
天井がもうなんかこう中3階みたいなところがあって、
う
ん
う
ん、
そうそうそう
10段ぐらい
登らなきゃいけない。そのハードルをどう考えるかっていう問題
が、ね、3、4メーターぐらいあったからね。
どうやったらその自然にはしごを登れるのかって問題があるじゃないですか、
ね、
いやまあそこはまあなんていうかお互いのあうんの呼吸で登っていくんじゃない。
あうんの呼吸言うても結構段
が難しいよ。
結構なはしごの長さですよ。
今はだいたいそのね、はい、部屋の中でテレビを見て、
はい、
じゃあなんとかなったらこうベッドにバーンみたいなそんな感じじゃないですか。
バーンなのわかんないけど
ドーンみたいな感じですよね。うん、ですけど、やっぱりそういうロフトっていうことになるとよーしドーンっていうわけにもいかないじゃないですか。
まあでも最初からそのロフトにいればいいわけですよ言ったら。
なるほど、
なるほど。
テレビはその下にあるやつをこう、上から見るみたいな。
のでもいいし、もっとなんか台を置いて中途半端な高さに置いておく
とか。高い。
あ、そこはその、ワイの評論家としてやっぱりテレビも見上げたい。
見上げたい。
基本的にスポーツバー的な位置にテレビを置いておけば、もう何も問題ない。
それこそワイの的な暮らしだと。
なるほどね。
まあ、全体的にこう、なんていうか目線が上に集まる感じの家だったじゃないですか。
まさにもうロフトも高い位置にありますしね、
はい、なんか天窓みたいな、
うん、そう、一つ
あのチェーンでぐるぐる回して開けるみたいな、
かなり高い位置に天窓がありましたね、
うん、
相当見上げないと見えない位置にね、
うん、
開いてるか閉まってるかよくわかんねえよみたいなね、高すぎて、
うん、
本当に自分では見えないから、ね、ロフトに行かないと。
なるほど、この見上げる感じもかなりワイノっぽいんではないかと
、はい、
いう感じですかね、
はい、そうですね、
そんな感じでこのパレス清澄、何ワイノですか、
はい、これはね、4ワイノです。
4ワイノ
!4 ワイノ
!4 ワイノいただきました。
高得点ですね、
。
やっぱその部屋の、なんていうか、やっぱコンパクトにまとまってるところが好きなんで。
コンパクトにまとちっちゃくまとまっちゃってるってところが
やっぱ。いや、違います。タイトなんです。
タイトに、
ね、タイトに、ね、
タイトのリズムでね。
タイトにまとまってるところがすごく好感が持てる、はい。で、これ一番ちょっといい。いただけないなと思ったのは、やっぱバルコニーに洗濯機があるところなんですけど、
なるほど、
うん、まあ、それを補ってあまりある空間の広がりというか、
うん、
縦方向のね、
縦方向の空間の広がりがすごく
ワイヤー的なね、ギターの高音のこう広がりみたいなのがね、
彷彿とさせると、
完全にワイヤー知らない感じで喋って高音の広がりみ
たいな、はい
はい
はい、
まあ、息も近いし、
え、
4ワイヤーです、
はい、
はい、
4ワイヤーで、
4ワイヤーで
いただきました。では続きましてですね、本日最後の物件ですね、マンション高峰、
はい、
これは、まあ、最寄り駅は、森下、
またちょっと移動してね、
そうですね、
そうです
ね、森下になるんですけども、はい、まあ、間取りで言うと
これも 1DK,
1DK で、まあ、DK6 畳の、和室 7.8 畳という間取りなんですけども、ここは相当これ広さのある、
そうですね、
ね、物件
で、ね、DK6 畳っていうけど、この通路の部分と、あとこのなんていうか、うん、和室との入り口の部分、多分入ってないんじゃないかって感じでしたよね。
はいはいはい、はい、
かなりどっちも同じぐらい広かった。
うん、間のなんていうかね、なんてこう仕切り的な部分でもちょっと1畳ぐらいスペースが
ありました
ですからね、うん、相当広い感じでしたよね、うん。
ここもかなり駅からは近くて、
うん、
で家賃もここは結構お手頃な。この広さで言ったらすごい安い8万ぐらい、
8万円で、
うん、
こはやっぱりその広さもあってその収納がかなり充実した作りになってますね。
そうです
ね。
てかもう収納だらけで、
ね、収納だらけでありとあらゆるところにも収納が
入り口入って収納左右に収納で、うん、ちょっと進んでまたキッチン周りもすごい収納だらけで、
そうそうそうそう、
でこの和室に入ると
和室に入っても
押し入れもすごい大きな押し入れがあって、
上に、天井の方に天袋が
もうね、部屋の一面全部上に
部屋の横の幅すべて天袋というね、
うん、
なんかあれだよね、もう天袋は横に広すぎてこう襖が3つあってどう開けたはいいがどう閉めていいかわからないみたいなね、
そんぐらいでしたね。
そしたら最後何をどこに戻しているのかわからない
わからないみたいな、そんな感じですね。もう
ここはちょっとね、確かに広すごく広くてよかった、
うん、
ただちょっと広すぎてどう使っているのかわからない
確かに、
うん、
まあ、基本的にさっきからね、こう聞いてると、こう傾向が見えてくるんですけど、広い物件だと、ちょっと、佐々木さん的にはどうしていいか、そのスペースを。
これは俺一人
とは。このスペースどうしていいの？
そんな別にこんな余分だろうと。
うん、
広いとちょっと逆に良くないみたいな、そういう傾向が。
まあ、確かにね、ここね、母子家庭が住んでそうな感じの家ですよね。なるほど。
広さ的に。
うん、カップルが住んでるというにはちょっと
なんかね、わびしい感じが
わびしいというか、古い、
ま
あ、
古くて、
ね、あとは
親子3人で住むにはもうちょい欲しいけど、
そう、うん、そうですけど、母子家庭とかだとすごいぴったり、
しっくりくる、
うん、
あのちっちゃい小物も小学生のお子さんたちの何かをどんどん入れるみたいな、
うん、
なんですかね、こう同じ2人でもカップルではなく母子家庭感がね
っていう感じの家でしたね、
うん、こうわびしさをちょっと感じるようなな
んででしょうね、ここね、まあ、築年古くて全体的にこう和のというか昭和的なトーンがある、ね、
昭和テイストがある
だけど、
非常に偏見がちょっと入っているんですけれども
でも不思議とそんな香りがする、
どうしてもそれにうんと納得せざるを得ないような、うん、はい、
だって一個だけあの収納の中にお弁当箱がポツンって残されて
ます前の住人の、ね、住人残置物みたいなね
物入れがありすぎてどこに何しまったかもうわからんみたいなことになって、
その弁当は残置品なんで、はい、壊れても保証はされませんね親からね
何その詳しさ
いやよくあるじゃないですか、エアコンは残置物なんで、これは壊れても
別に関係ないですと、改め
て親からは保証しませんみたいなのが、
スペックとは違うんだと、はい、
その中でその忘れ去られた弁当箱も残置物です。
ここも結構良かったんですけどね、
はい、
はい、
ですね、はい。というわけで、このマンション、高穂、
はい、
何ワイノだったでしょうか。
ここは2ワイノです。
2ワイノ。
また2ワイノで何ですかって話ですけど、2ワイノです。そうですね。
広さがやっぱり1ワイノ。
広さは1ワイノありますね。うん、広さ収納2ワイノ。で、値段で3ワイノぐらいは行ったんですけど。
お、
はい。
行ったんですよ。で、まあこれ洗濯機も中ですしね。
うん、
でもちょっとやっぱりこの中、使い切れないっていう余分な感じはいらないなっていうのが一つと、あとちょっと今話に出なかったんですけど、こうなんか風呂場がやたら劣化してたんですよね。
ああ確かに。
石鹸置き場とかがもうなんか木の皮みたいな感じで年輪がブワーってなってるし、
そうですね。
木のじゃないや、プラスチックの壁自体もなんかもう使い込まれすぎて文様が浮き出てる、まだらに。
これパキパキしてますね。
パキパキしてる。それはちょっとやだな。
うん、
こんなに広くて風呂場そんなだったらなんかちょっとすごい寂しい気持ちになる。
確かにね、うん、ポツンとね端っこで体育座りをしたいとかしちゃいそうな感じ
の畳の部屋っていうのもちょっと寂しいし、うん、
部屋ですよね、うん、はい、わかりました、
はい、
はい、じゃあ発見全部見てきました、
見てきましたね、
ということでですね、振り返ってみて、じゃあこの発見の中でどれが一番良かったですか。
でも明らかにこの結果見てもらったら分かったんですけど、このパレスが、
パレス
が木造パレスが、
はい、
7軒目のロフト付きの物件ですね。
これはすごい良かったなと思って、
うん、
ただちょっとやっぱこの好みの差みたいなのがそれ出ますよね。
そうですね、
だって2人とも断然これはないだろうって言ったから、
うん、
そう考えるとやっぱちょっと違うのかな、
うん、
やっぱね木造物件はないなと私は思いますね。
キッチン物件でしょ、
うん、そうですね、
うん、本当ね、上とか下とかの音が、あと横ですね、まあ、この物件は横については多分大丈夫だろうなって感じです
けど、下だから
でもちょっと下とか
あんま音楽とか聞いたら本当にすぐ下からちょっとあれどうなのよと、
うん、 ちょっと低温が出たりするともう、うん、もうダメ、 ダメみたいな感じになっちゃう。
ちょっと厳しいですね、
うん、
確かにね。
それがね、やっぱり我々音楽を結構好きな人間だったりすると、そういうのがどうしてもこっちが気にしながら聴かなきゃいけなくなっちゃったりとかして。
確かにそういう意味では木造物件、うん、自分も結構音楽とか聴きますけど、うん、木造物件に住んだことがないので、うん、実家以外で、ちょっとそこは見積もりが甘いのかもしれない。
そうですね、あの下からこうほうきの絵とかでこうドンドンって
天井を突かれたりとか。クセモノみたいなことあるんですか？
クセモノみたいな感じで。
そうなんだ。
うるせえって突かれることっていうのは、あの前の家で、前の前の前の家ぐらいでありますね。はい、
そう、うん、まあそうするとこれも結局庭絵のぐらいなんですかね。
庭、いやまあでもまあね、
なんかね、なかなか難しいのはやっぱ一応一旦ですよね、
う
ん、
そうですね、
それぞれ、
うん、
何をどうするんだと。
そうですね、
ここがああだったらみたいなのが全部についてこう言い訳つくみたいなね、
うんうん、東ズマ君的には
あー、東でいいですよ、
ええ、東君的にはどうでした、あの
今日見た中では。
今日見た中で、
うん、
個人的にはやっぱり今日見た中では5件目じゃないや、6件目だ、うん、そうそう、
不動産不動前コーポラ ル,
コーポラル、
はい、
ここがやっぱり良かったですね、
うん、ここにも確かにすごい良かった、
すごいあの綺麗だったじゃないですか。
このキッチンも物置にしちゃえばいいだけって言えばそうです
、ね、そうそうそうそう、うん、まあそうね、でまあ8万5000円でしょ、うん、駅近いしね、
駅近かったね、
うん、でまあまあまあちょっとなんか建物の外見とかはちょっとい
かつい感じでしたよね。
年数
なんかもう 赤だったもんね、
うん、
そうそうそう、
しかも何回か塗ったくった感じの赤だったよね、
1回そうそうそう赤黒い感じだった、
ね、黒くなってたよね、うん、塗り込めすぎて。
そうですね、
まあまあその赤黒さもなんかこうね、なんていうの、
味
左寄りだぜみたいな、こう俺はみたいなそうそうそう、
そうね、
ある意味それちょっとパンクっぽいというかね、
うん、
はい、無理やりですけど、
確かにここはかなり良かった。
でもね、うん、そうそうそう、
実際、
ね、これ実際今日見た中では僕ここが一番良かったかなと思いますね、
うん、バランス的には確かに一番良かったかもしれない
ですね、うん、ここのその本当にキッチンが短くてあと5000円ぐらい安かったら、
うんうん、
こんなんでいいよねっていう感じ、
うん
うんうん、確かに、はい、
はい、
あの私的には、は
い、
結構俺は広さにこだわるタイプ。
ああ、言うよね、うん。狭いのだけはやめろっていつも言うよね。
広さと、あと、角部屋。
角部屋、うん。屋上角部屋も言うよね。
うん。屋上角部屋みたいなのこだわるんですよ。それは結構騒音とか、周りとの関係みたいなところがあって。
うんうん、左右とどれなんだろ
う。左右が包まれているのはもう絶対、う
ん、
あの、選択肢から外すんですよ。
ちょっとセクレームもない。
う
ん、
そう、
セクレームなし。
そうなんですよ、
不動前もなし、
不動前もなし
高穂もなしですね。
いや高穂は角部屋なんですよ。
でもこれ3階とかじゃない？
いやまあ別に最上階はまあ、
うん
うん、あの第2の条件みたいな感じで、
っていうことは
角部屋っていうことが重要。
広さと角部屋ってなったらやっぱ高穂だ、
うん、高穂になるんですね、
うん、わびしさはカバー、
わびしさはもう適当に何か敷くとか物を置いたりとかしてカバーする、
埋めると、モスク的な、
はい、
埋め尽くせと、
うん、で今の家を見ていただいても分かると思うんですけど、
確かに
広さは確かに広いでしょ、うん、
広い、
うん、でも物をめちゃめちゃ置きまくってるんで、
うん、
ま
あ、確かに、ね、寂しい感じ、
うん、自分の部屋になっていくみたいな感じがあるんで、
なるほど、
いや、
な
んとでも、ね、
うん、染め付けられるという感じですね。
難しい、はい、
でですね、まあなんかいろいろ行ってきたわけですけれども、
はい、
何より気になったって、うん、やっぱちょっとその物件を案内してくれる、
うん、
その女性の方、
うん、
付き添いの不動産屋さんの人ね。
そうですね、うん、その方がもうなんかね、私的にはすごく良かったんですよ、
うん、ちょっと雰囲気ある感じだったよね、
うん
うん、
俺はあのとても可愛いなって
、うん、僕も実は気になってました。
はい、あの衣装もね、ひらひらと、
ちょっとなんか珍しい、普通スーツの上下、
そうですね、
スーツとかで紹介する感じだけど、
うん、
なんか上もなんか白いフリーフリーのついたようなジャケットに、
うん、
下もなんかすごくひらひらした軽そうなスカートに、
ね、うん、
普通にヒールのある靴を履いて、
うん、
なんかこう柄の入ったタイツを履いてるみたいな、
うん、そうですね、
それ案内に出る人なのみたいな格好ではあったよね。
確かにね、うん、
で、まあ、顔は結構そのちょっとふっくらした感じのね、
うん、
リスっぽい感じだったですよね。
リスっぽいですね。小動物系のね。
そうそうそう、
はい、目鼻立ちはっきりした、うん、なんか外国の子供みたいな顔してたよね。
確かに、それは言えて
みようかもしれない。欧米の子供みたいな顔してたよね、
うんうん。
ちょっとでも若干、なんだろうな、若干、まあ別にそんな不動産の、紹介について問題があったわけじゃないけど、うん、ちょっとなんかこう、抜けてるというか、天然っぽい感じが。随所に見られる。
そこがまたいいじゃないですか。
ありましたね。
なんかほら、あの森下から元の門前仲町に戻ってくる間で、はい、なんだっけ、森下の、有名なカレー屋、
あ、はい、カレーパンの、
カレーパン屋
ね、あの初めて日本で初めてカレーパンを作った店が、
うん、
あの森下というところにあるんですけども、うん、カトレア、
カトレア、
ね、あの私がちょっとちょっとね、その
ここそんなんあるんだよみたいな、
うん、みたいなことでカトレアとか言ってすごい素早い
反応してたね、
素早い反応、
うん、
食いしん坊感があったよね。
ありましたね。
でもそんなに美味しくないっていうところも同意してたよね。
同意してましたね、うん、
そういうのが好きなんだな、
はい、
ちょっと伺わせるような、
なんかあんなすごい動画な感じなのに、
うん、
まあ車はずっと運転して案内してくれたじゃないですか、
うんうん、確かに
結構太い道路多いじゃないですか、
ね、はい、
で太い道路をこうなんていうのこう入ってって左車線をこう突き抜けてそのまま右車線に曲がっていくとかさ、
うん、
割とこうアグレッシブな曲がり方した瞬間があって、俺あの瞬間実は結構こうおって思ってました。
俺も思ってました。
思ったでしょ。
グッと来てました。
ね、あ、そこ突っ切って右曲がっちゃうんだみたいな、
ね、あね、むしろね、最初にあのその女性に運転してもらって、
そうそうそう、そもそもね
車を走らせるっていうのは、
そうそう
そう、なかなかないじゃないですか。
そうそうそう。
あー、まあそう、そうなのかもね。
しかも20代前半の、
そうだね、
女の子。
それは多分あれだよ、あの東京で学生生活を送ってるとそうなんだ。地方だと車がデフォルトだから、うん、割と女の子の18区20前半の子が運転するってシチュエーションあるんだよ。
あ、そう。
いやー、それは良かったね。
うん、めちゃくちゃ新鮮でしたよ。
あー、そうなんだ、うん、そういうところで。なるほどね、
うん、あそこ曲がるときにさ、
うん、
もうウィンカーをさあ、目の前が左に向かう車線なのに右にウィンカー出してる時点でもうあーって思ったもん。右突っ切って右行くんだと思っても、
あの意外にスピードも出しててね。
そうだね、
ヒュンって
アグレッシブだったもんね、
うん、まあ、でも東京で運転慣れしてるとあんな感じにな
って、そうなるんですよね。
意外とそのふわっとした言ったらちょっと森っぽい感じの、
森っぽい
ギリ森っぽい感じ、
うん、ギリギリですね、
女の子がそういうこうガリガリ運転してくるのにギャップがいいと、
うん、そう、よかった。
はい、
ったその締め、
はい、まあ、そういうのを味わいたい人はぜひ、
ね。いや、これね、もう 10Y のだね。
10Y?
どこに Y のっぽさが。
あの運転ですよ。
それはもう完全に10つまでいいんじゃない
?10Y の。
いやいや、11Y のだ。
11Y のだ。11Y のか。
11Y のいっちゃうよ。
なんか、よくわかんない色を見せましたけど。
はい、
今日はあのお姉さんが良かった。
ということですね。
そうですね、はい。
はい。
決めたい、決めたい物件ですね。いいの、そんな。そんなのでいいの、
うん。そんなので、いっす。
はい。
はい、そんな感じで。
はい。
では、ね。
はい。
本日。
まあ、新しい試みでお送りいたしましたが、
はい。
はい。今日、今回の企画はですね、こう見て回った写真とかも結構ね、たくさん撮ってありまして、
はいはい、
これ番組のブログに今回ね、アップしてございますので、
はい、
なかなかいろいろね、はい、あの、それと合わせてお楽しみいただけるとまた、楽しいかなという感じでございますので、
でね、
はい、番組ブログも一つよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
という感じですかね。
はい。
はい。
じゃあ、そんな感じで、
はい、
本日の大久保大久で、だしラジオ、
はい、
この辺りで、
はい、
失礼させていただこうかなと。
ありがとうございます。
それでは、さよなら。
ああ。